どうもオレンジです。
もしも自分がエッセイ集を出す時の一本目に何を入れようかな、上間陽子さんの海をあげるを読んで考えたポンです。
世の中全部他人賞、種ラジよろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。季節の変わり目ですね。いよいよ寒かった時期が終わろうとしている感じしますよね。
どこでそれを感じましたか？
なんだろう、やっぱり着てる、ダウンを着てる状態でほんのり汗ばんでくる感じとかですかね。
あ、街歩いてて、冬のお召し物が、ちょっと暑いなって感じる時みたいなことですか？
結構電車の中とかでも感じるかな。電車のそんなに多分暖房の温度変わってないんだろうな、みたいな感じの時暑いなと思いますもんね。
本当にでもちょうどいいタイミングってないよね。つい最近までこう、めちゃくちゃ寒いって思ってたのが、急に、なんか邪魔だな、この上着みたいな、そういう、ちょうどいいとこなかなかないよね。
そうなんですよね。日によって、一日の中でも全然この感じ方も違うし、意外とまだ夜寒いし、みたいな感じで、着るものがすごく悩ましい。だから本当はだからダウンで、
はい。
暑い時にはスッとそのダウンがしぼんでくれて、で、あれですね、夜寒くなってきたらふわってこう膨らむみたいなものが開発されればいいんですかね。あれの空気ですね。
最近あるよ。
暖かいのはね。あるんですか？
最近温熱のなんかこう、またこたつみたいなもんですか。服にこたつみたいなのが仕込まれてて、はい、で、寒いとそれを入れると暖かくなる。
はい。
だからほら、上着の中にちっちゃいベストみたいな感じでそれを入れといて、寒い時はそれを入れておくと、電源入れると暖かくなると。
それはあれですか、空調服とか、なんかびっくりおじさんみたいな感じにはならない？
空調服はわかるんですけど、びっくりおじさんって何ですか？それ、わっていう、コラおじさんみたいなこと、どういうこと？
風船おじさんのイメージです。
風船おじさん、風船の上に風船で空飛んじゃうおじさんのことだから。
風船の血が中に入ってるおじさん。風船をこう膨らませて、その中にスポッて入って首だけ出してるおじさん。
それは暖かいんですか？どういうこと？まあ暖かそうではあるけれど。
その膨らみ方は大丈夫なのかなと思って。
はい、ちょっと参照例が意味がわかりませんけど、ほら、何、扇風機を服に仕込んでるみたいなやつよりも見た目はシンプルというか、暖かいベスト入れてるだけだし、あと、オンオフで温まり方を簡単に変えられるし、洋服もそんなに差し支えないというか、小さいものだったりするから、っていうのはあったらしいですけどね。使うかって言われたら微妙なところもあるけれど。
なんか将来的にそのロボットを僕たち着るわけじゃないですか。
ロボットを着る。
ロボットを着る世界だったらもうそんなの感じなくなるのかな？全部自動で温度調整してくれるものになってくるのかな？
まあ、そうだね。だから気がつかないうちに機能が上がっているってあるじゃないですか。ユニクロとかなんかほら、何？空気を通さないとか、通気性はあるけれど、熱は逃さないとか、ああいうものってやっぱりね、昔はなかったわけだから、気がつかないうちに科学の力で僕ら守られてるとも言えるわけじゃない？だから、オレンジさんの言う通り、ロボットを着るっていう、
モビルスーツですよ。
ちょっと待ってよ。待って。デイが思いつかないからって、モビルスーツ出すことないでしょ。
機動戦士ですよ。
それとも、あれだ、アイザック・アシモフかなんかが書いてた、モビルスーツもあれなんだよね。めちゃくちゃでっかいガンダムみたいなもんじゃなくて、もっとパワードスーツみたいなイメージで書かれてる小説とかもあるんだよね。
はいはいはい。
だから、人間にほど近いやつってことでしょ？ほぼ人間の形をしたような。
そうですね。さすがに今の文脈でガンダムは有意しなかったですね。
いや、モビルスーツって言ったのは君です。
流れでね。ついつい。
本当になんかね、もうちょっと精度上げていただけるとありがたいですが。
パワードスーツね。パワードスーツだよね。
まあ今でもあるよね。
パワードスーツじゃなく、違う言葉が生み出したらいいのかな。ちょうどいい 温度調節ができるスーツがね、はい。テンプラチャー
温度調節の方なんだ。まあまあ、それはあるけど、でもさ、まあ、オレンジさんはそこまでもないかもしれないけど、冬の装い、秋の装いっていうのが楽しいってのもありますよ。
そうなのよね。人によってね。
人によってね。はい。俺はそうじゃないけどっていうね。はい。わかりました。
春、夏、秋、冬のそれぞれの服みたいなものはないかな。もうそうですね。寒かったら薄く。でも暑かったら薄く。
オレンジよ。本題行こう。はい。
そんなね、世の中に慣れちゃいかんですわ。はい、私たちは。
はい。わかりました。
何がモービルスーツだ、何がパワースー
ツだ。うるさいよ、もう。あなたが言ったのよ。
何が、そんなことじゃいかんですよ。うん、どんどんどんどん人間は治っていく。
うん。いいのよ。全然、前段と関係なく本題話していただいていいので、無理やり繋げようとしなくていいんで。
人間は治っていく世の中において、
はい。
私たちはもっと、
はい。
自然に戻るべきなんじゃないか。
ああ、そうですね。
自然をね、ちゃんと体験できてますか？自然を楽しめてますか？って話をしたわけですわ、今日は。
ちょっとこの乗り入れ失敗してますけど、まあはい、大丈夫ですよ。自然を大事にしなきゃいけない。
全く失敗してないですよ。もう予想通りですよ。全部一言一句ポンさんが返してくれる言葉も全部予想通りに進んでますんで、はい。
はい、まあまあ、はい。
全く問題ないんですけれども。
まあ、問題はないんですけどね。はい。
この前ですね、うん、僕、東京港野鳥公園っていうのかな？どこ行ってきまして。
どこにあるんですか、それ。
これね、大森とかが一番近いのかな、駅的に言うと。大森海岸駅とかが近くって、
はい。
イメージしやすいのは多分夢の島の手前なんですよね。ゴミをいっぱい収集してる、うん、
イメージ。
なんで夢の島やねんっていう。はい。
いや、古いツッコミだな。まあまあ、うん、じゃあ、まあちょっとあれ、京浜東北線とかなのかな、品川とかから乗り換えて。
まあ、京浜線、大森だったらね、京浜東北線なんですけど、多分一番近いのは、何線、あれ、京急とかなのかな、多分、大森海岸とかって。
はいはい。まあ、ちょっと行きにくいとこだけど。
そうなんです。どこからも多分、アクセスは良くなくって、僕はあれどうやって、あれか。あ、僕は品川シーサイド駅から行ったんだ。
ああ、はい。
はいはいはい。そこからトコトコトコトコ歩いて、まあ、例のごとく僕はそういうテーマっていうか、行く場所を決めてそこを散歩する企画みたいなのをやってるんで、
は
い、
ごくごく普通のことですけども、はい。
去年の種ラジ大賞でもまた紹介しましたけど、道散歩という企画をやっているので、
あんま意味がわかんないん
で、ね。行ったことのない駅を歩くっていうのをずっとやっていて、
はい。はい、
その企画の中で今回は周辺を歩いたんですわ。
うん、お一人でなのかな、はい。
そうそうそうそう。で、まあ、そこに行きたかったのはやっぱ最近野鳥ブームが僕の中にずっと来てまして、去年も話したかな、はい。野鳥を、こう、なんか野鳥を見る感じっていうのは、
はい。
多分イメージね、ポケモンに近いんですよ。
ほう。
ポケモンって、こう、ずっとダンジョンっていうか、その、何、自然の中なのかあれはわかんないけど、はい、街とかいろんなところ歩きながら、
はい、
こう、ポケモンに出くわして、
はい、
で、戦って、
はい、まあ、戦って、
多分、半死みたいな状態にして、こう、無理やり、この玉の中に押し込めるわけじゃないですか。
モンスターボールだっけ、はい。はい、
お前仲間になるかっつって、弱ってるだろっつって、仲間になるかっつって、こう入れるわけじゃないですか。
それは人、それぞれですけどね。セリフは好き好き言えばいいんですけど。
それぞれかどうか知りませんよ。
いやいや、あなたが言った。何を語りかけるかは自由ですけど。
ポケモンのそのやり方別に人それぞれないだろ、あれ。
あなたが言ったんでしょ、おい、やれよとか知らないけど。まあ、声をかけて、
ね、
はい。捕まえると。
いるわけですよ。まあまあ、はい。で、その前の段階のその、ポケモン、いろんなポケモンをこう探しに行くみたいな感じと、結構野鳥観察って似ていて、
お
なんか歩いていて、決まったところに、決まった鳥はあんま言えないわけですよ。
はい、あ、まあ、固定というかね、移動してるものではありますもんね、鳥はね。
だし、同じ場所に行って、そう、決まった場所、縄張りみたいなところに行ったとて、結構出くわさない可能性の方が高いわけです。まあ、出くわす、すげえ出くわすヒヨドリとか、それこそスズメとか、ハトとか、
はい、
そういうのは全然いるんだけど、カラスとかね。 いるんだけど、はい、そうじゃない野鳥ってあんまり、まあ、ちょっとその、なんだろう、郊外のコンビニとか行くと白石霊とかいるんだけど、
はい。
ここで決まってこれがいるっていうのがあんまり特に都会だとなくって、
ほうほう。
それをこうね、探しに行くのがまあ楽しいし、実際にそれを見に行くと、それが、なんて言うんだろうな、可愛いんですわ。可愛いし、自然豊かなところにしかいないしっていうので、
はい。
すごい、なんか、いいんですよね、そういうのが。なんか見ても楽しいし、見る前で探すのも楽しいし、そのプロセスとして歩くのも楽しいし、みたいな。それで言うと、その東京港野鳥公園も結構広いんですけど、
はい。
まあでもあれは休日だったってのもあるのかな。結構人が多くって、はい、カメラとか、でっけえカメラとか担いでるおじさんとか、意外と若いカップルとかもちらほらいたりとかして、全然アクセスは良くない。まあ車とかでね、来てたらそれは行きやすいんでしょうけど、
うん、
意外とそういうところに野鳥っていうものを求めて行ってる人がいるんだな、みたいなことにびっくりしたし、うん、
はい、
まあずっと昔からじゃないですか。僕は最近ですけど、野鳥ってすごく人気がある、ある種一つのコンテンツ的なるものだったりするから、コンテンツっていう言い方どうなのかな、うん、
まあ、バードウォッチングっていうね、趣味はありますよね。
うん、そう。多いし、僕とかそれこそ X のアカウントを、本アカウントと別で作っていて、うん、そっちではすごく、鳥とか、うん、まあ自然、動物とか、虫とかも含めてですけど、うん、そういうものが、の動画が大量に流れてくるように、うん、アルゴリズムを、なんて言うんだろう、こちらで改造してるんですけど。
野鳥観察アカウントを持ってらっしゃるんですね。
めちゃくちゃいるんですよ。鳥について、ほぼ毎日のように、撮っては、投稿し、撮っては投稿ししてるおじさんとか、まあ、年齢とか、性別不詳の人とか、
はい。
はい。あと、絵で描いてる人とか、めちゃくちゃ多くって。
あ、じゃあ、そういうのフォローしたりしてるってことですね。
そう。本当幸せな気持ちになる。鳥はいいんですわ。
オレンジさんは、はい、その鳥をさ、めでるっていうのはさ、その、肉眼で見てるの、うん、それともこう、写真を撮るとか、なんかあるんですか？鳴き声記録撮るとか。
これだから、いつもだったらばその X で、動画とかで見てるだけなんで、めちゃくちゃアップで見れるわけですよ。いいカメラを使ってるから、がっつり姿形が、表情まで、ちっちゃく出てる、口から出てる下まで見れたりするんだけど、
下が。
そんなものはね、現実で野鳥を見に行くと、無理なんです、
はい。いや、肉眼ではかなり難しいでしょうね。
だから今回も僕、東京湖野鳥公園は、そんなに、はい、ちゃんとバード、まあもちろん他の公園とかで見ていて、うん、なんか目も近くまで鳥が来ることもあるだろうから、なんかそういうの見れればいいなぐらいで行ったら、はい、全然近くに来なくって、
おーほーほ
ー、もう、全、皆さんがでっかいこうカメラを担いでらっしゃる。まあね、カップルとかでも、双眼鏡とか持ってらっしゃる方多かったので。
はい。
あ、なるほど。バードウォッチングとやっぱそういうものなんだなってことを、こう改めて気づかされるというか、肉眼で見れるっちゃ見れるんですよ。今回写真も上げてるの見ました。まあまあまあ、X でポストしていた。あれは、はい、多分、小サギかな？小サギと、あと右上の方にカワウが映ってるんですけど、ちょっと。
そうだったんだ。はい、はい。
そうなんです。ああいうものも、まあ、比較的でかい鳥だったら見えるし、ちっちゃくても、まあ、羽ばたいてたりすると動きて分かったりするので、
うん、
あれは何かなとかっていうのは見ることはできるし、それはそれで楽しいんだけど、多分、望遠鏡とかガッツに持ってったりすると、細かい鳥の種類も分かったり、仕草とかも見えたりして、
はい、
さらに楽しいんだろうなと思ったので、今度またね、バードウォッチングを目的にするなら、それも取り揃えていきたいなとは思いましたけどね。
まあでも、あれだよね、その特に道具がなくても、鳥が近くにいるとか、その羽ばたいてる音とかさ、バサバサっと来て、どっか、はい、佇んでるとか、小さくても肉眼でもさ、目があったりする、まあ誤解なのかもしれないけど、そういう、なんか一緒の空間にいるって感じは、やっぱ現場にね、生で、出くわすことで感じられる。これはやっぱりネット越しではね、感じられないことですよね、きっと。
そう。だし、さっき言ったみたいな、その探す楽しさみたいなものは、まさに生でないと、ないし、 で、僕たちはね、コンクリートジャングルで暮らしていて、
すごい言い方。
自然の中を、理由もなく歩くみたいなことをしなくなってるわけじゃないですか、なかなか。
おー、まあまあまあ、理由もなく歩く人はなかなかね、少ないかもしれない。
どうです
か、
ポンさん、最近理由もなく自然を徘徊してます？
後半がちょっと気になりますけど、そうだね、まあ自然難しいとこだよね。なんか畑、僕ちょっとやってますけど、畑も、はいはいはい、まあ人工の場所だしね。簡単な感じで言うと。
まあそうですよね、用意された。
そうそう。うんうんうん、だから本当に、東京の中だとね、森みたいな場所って、これまあ、羽根公園とか行きましたけど、まあ、これも自然ではありますけど、オレンジさんの中でどっちなのかな？多分鳥はいたよ、うん、見た記憶はあるけど、うん。まあ、ギリギリ自然なのかな？あれは。
羽根公園ってどんぐらいの規模感の公園なんですか？
結構広い公園ですよ。歩いて、縦断するのに15分とかもうちょっとぐらいかかるぐらいのとこなんで。
15分か。ね、
いやいや、規模の話とは違うと思いますけど、まあ一応ね。
いや、なんかそう作られた感っていう意味でね。
まあでも東京の公園は全部作られてると思いますから、
作られてはいるんですよね。うん。いや、もともとあったかどうかってこと。
もともとあったか。まあでも山だよ、確か。山田五郎先生曰く、なんとか山だった。
じゃあ公園認定です。
なんだそれ。
あなたは公園です。
いやいや、その。
自然です、自然です。自然ですよ。はい。
ああ、まあそうですか。まあまあまあね、武家のね、お庭とかも結構多いですけど。まあ、ちょっとその自然判定をされるとは思いませんでしたけど、まあそういうとこには行ったりしますけど、本当山の中とかはね、うん、なかなか行かないですけどね。
なんか最近理由なくじゃないな、何かを目的として、自然に行ったってことは、羽根公園はちなみになんでなんでしたっけ？
まあ梅ヶ丘にね、予定があったんで、
ああ、そっかそっか。
そう、東松原っていう、井の頭線の駅から歩いていくと、ちょうどこう、縦断して、梅ヶ丘にたどり着くみたいな感じなので、梅ヶ丘に仮に用事がある人は、東松原で降りていただければいいなと思いますが、まあ、そんな感じ。
なるほど、なるほど。あれ散歩のね、途中でって、まあ、そっか。ポンさんもやってるようなことは、まあ、アドマチからインスパイアを受けてるってことでは、ほぼほぼやってること同じだってことですよね。
いや、まあ、前の回でね、言いましたけども、まあそういうことですね。
そうですね。はい。それで言うとどうなんだろうな。僕の場合は今回野鳥で、最近は野鳥を目的にみたいになりますけど、なんかそれのパターンみたいなものがあると、
うん、パターン。
まあ別に、なんだろう、自然がすごい好きじゃなかったら別に行く必要はないんだけど、でも自然の中に行くと本当に如実に元気になる感じみたいなものは、そのスピ的なことではなくってあるような感じはしていて、
うん。
なんか日頃考えてることは全然違う方向に思考が行くしとか、別になんか自然保護をしようとかっていうところまで行き着かないんだけど、なんか自然の中にいると、ある種のエンタメ性みたいなものは、それは僕はもしかしたらば演劇とか映画とかを見ると同等の、もしくはそれ以上の感動みたいなものがあるんじゃないかみたいなことを、僕はそこの東京高野鳥公園行った時に思ってて、うん、その後に僕、天王洲アイルで、はい、バスに乗って天王洲アイルまで行って、展示見てたんですよ。は
い、展示何の展示
で、それが、寺田倉庫っていうアートを支援している会社があって、でっけえその倉庫を使って美術展示をしてるんですけど、そこが若手のアーティストをこう発掘するような、ものをやってて、今年選ばれた4人のアーティストによる作品を展示するみたいなのあったんですけど、
はい。
まあ、それが面白くなくてね、去年かな、一昨年か。一昨年面白かったんですけど、今年面白くなくって、はい、全然それで過ごした時間に比べた東京協会野鳥公園での歩いてた時間の方が楽しかったな、みたいなものがあったりして、実は、なんか、普通に、なんか僕たちはそれこそ、僕たち、下の世代とかショート動画とか、そういうスマホ上のコンテンツみたいなものを、中心に生きて、うん、まあでもこれ難しいんだよな。年代によって、僕年を取ったから多分そう感じてるんだろうな、っていうのはあって、昔だったら、自然って何が楽しいのか分かんないとか、あと全然違いますけど、夜景って何が綺麗なのか分かんないみたいなの思ってたんですけど、なんか年を経るごとにそういうもの、いわゆる世の中的に良いとされていたものの魅力みたいなのが分かってくる気がしていて、
はい。
そう、逆に、まあ、若い頃は魅力的だと思っていたものが、そうではなくなっていくみたいなこともあったりするから、
うん、
もしかしたら年を減るごとにそういう風になっていくのかもしれないんだけれども、あえてこう、今、僕ぐらいの年齢、30代、40代ぐらいになると、日々の仕事が忙しくて、自然の中に入るみたいなことはないから、そういう自然の中に行く理由みたいなものっていうのは他に何が思い浮かぶけど、僕の場合だったら野鳥みたいなものが他に何があるだろうかみたいなことをちょっと今日考えたいなと思ったんですよね。
うん。自然の中に行く理由みたいなことですか？
そうそうそうそう。なんか浮かぶのありますというか、ポンさんの最近の経験とかで、ここ数年でもいいんですけど、なんかこれを目的に行ったな、みたいなのあります？
まあ結構ベタですけどね、僕はね。例えば、高尾駅かなんかの近くに、なんたら自然園っていうところがあって、そこは桜がすごいんですよ。うん、山の中に、その桜がこう、いろんな種類の桜が植わってて、もう一番すごい時はもう桜吹雪がもう山中こう飛び回ってるみたいな。
うんうんうん。
っていう、まあ桜を見に行くみたいな、まあ、はい、ベタですけどね、うんうん、そういうやつで。
桜を見る
か
い、う
ん、まあそれはだから、まあほぼ山登りに近いんですけど、ちっちゃい山を登り下りするような感じなんですけど、まあそういうことで行くとかね。
うんうんうんうん、
そうね。
桜は確かにね。でも桜って言ってしまえば、都会でもちょっと行けば寺とかで見れるじゃないですか。
まあそういう。
そこならではみたいなのはあるのかな、やっぱり。
まあそこはすごい種類が多いんでね。そんな大量に山の中で生えている桜を見るっていうのは、うんうんうん、まあ貴重な体験ではあるかなと思いますけど、あとも海とかさ、うんうん、そういうところはどうなんだろうね、はいはい、まあ本当夕日が綺麗ですみたいな話もありますが、まあ、うん、ポッドキャスト的にはこの波の音とかね、
はいはいはいはい、
やっぱあの繰り返しのリズム、時々ちょっとね、ノイズが入るとかそういう感じとかは、音を楽しむという意味で、うん、まあ、楽しいし、まあ、マリンスポーツみたいなことでの楽しみもあるとは思いますけど、まあ、そういう海とかだったら、そういうことかな、なんかもあるしね。
海とか結構難しいなと思うのは、基本的に海って見える景色とかが一緒じゃないですか。砂浜があって、おうおうおう、だから島、江ノ島みたいにデーンとあるとか、なんかゴジラ岩みたいなのがあるみたいなものがあれば、なんか景色として、うん、だからどこを行ってもなんか大体こう、
うん、
逆にだからその海に行って、違いを楽しむのはそこで営んでいる人々が作るコンテンツなり店みたいなところもあったりするから。
いや、だからさ、そこなんだと思うよ。要するに、作られた、こういう味ですって作られた、よりどりみどりの味が食べたいんだったら、人が作ったものを食べた方がいいと思うわけ。
なるほどね。再生にこだわりすぎだと、僕たちは。
再生っていうか、その、例えば、アンパンマンとかさ、なんとかじゃーとかさ、仮面ライダーとか、そういう玩具コーナーに行っても、はい、そういう種類のいわゆるキャラクターとかコンテンツっぽいものが並んでいる中に、まあ、積み木とかがあったりするわけですけど、まあ、どっちも人が作ったものだけど、うん、このゴテゴテした、甘味料のせのせのものを食べるのか、それとも薄味なのか、まあ、本当に街中の砂場に行くのか、山の中の木をただただ抱きしめるだけなのか、そういうことだと思うんだけど、うんうん、どんどん薄味にはなると思うんです、自然って。そういう意味では、
うんうんうんうん、
でもその薄味がうまいように感じられるっていうのが、まあそのちょっとなんか俺違う気がするけど、一応年月なのかと思うけど、僕は若い時でもその薄味の中の味を確かめることの感動みたいなのを感じてる子供も別にいると思うんで、うんうん、年じゃない気はするんだけど、やっぱその味の濃い薄いっていうのを、特に都会にいると濃いのに慣れちゃってるから、その辺がなんか違いなんじゃないかなとは思いますけどね。
はいはいはい、いる？なんかそんなにこう薄い味でいいんですよ。この微細なものを楽しんでるんじゃよ、みたいな子供いるかな？どうなんだろうな。
いや、全然いると思いますし、その薄いって言い方はしたけど、うん、それは薄いの中にものすごい、うん、違いが見えてる人もいるわけよ。
うんうん、
同じように見えてるけど全然違うんだと。うん、 だから僕から言うと同じ鳥なんじゃないのって言うけど、オレンジさんにとってはいろんな種類が見えてるわけじゃない、うん、やっぱ世界を細かく見ていくと、はいはいはい、そこの中に豊かさがあって、同じように見えてる私とオレンジさんとではやっぱ鳥の見え方は多分違うと、まあ、いうことも一例じゃないですかね、
うんうん、だからそうなんですよね。言ってみれば僕その野鳥にハマってるタイミングでいろいろ本買ったりして、どこだっけな、どっかの大和さん警告社かなが作っているシリーズで、はい、そういうなんか街中にいる鳥図鑑みたいなのがあって、そのシリーズの中にあったのが花と野草とキノコと虫だったんですよ確か。なんかでも花野草キノコ虫あたりを意識していくと、はい、まあ多分シリーズ続いていくんだと思うんですけど、まだ頭あるんだと思うんだが、結構それだけでも全然花も種類違うじゃないですか当たり前だけど、山の中とか行くと特に本当いろんな種類のものがあるし、高ければ高いほど変わったものも出てくるしみたいなのもあったりするとか、うん、野草とかね僕らにとっては草だけどそれを細かく見ていくと全然違うものがあったりするし、キノコとかもねもうメジャーなもの、椎茸とかその舞茸とかそういうものはなかなか自然の中には生えていなくって、
はい、
逆になんだこれはみたいなもの、まあ毒キノコもあったりしますけど、そういうものもあったりとかして、そういうのを気にしていくと楽しいだろうし、鳥とかに比べても多分虫は比較的見つけやすいっていうか出くわしやすい、望まなくてもあったりするから、なんかそこら辺は結構知っておくと楽しいんだろうなと思う。まあ、動物とかまで行っちゃうとね、なかなか、まあ、身の危険とかもありますから、最近は熊とかね。そうなってくると難しいなとは思うんだけど。うん。なんかそこら辺を意識すると面白いし、なんかもっと、僕たちは普通に解像度高くは見れてないんだけれども、気づいてないちょっとした自然の中のものみたいなものは、まあ、微生物とかもそうかもしれないけど、あるんだと思うんで、そういうものをこう見つけると、というかそういうものを探すことを理由にすると、結構やっぱりそういう自然を歩く習慣とかついたり、自然を楽しむ機会っていうのは増えるんじゃないかなみたいなことは思ったりするっていうところなんですよね。
匂いとかやっぱり自然に触れ合うときは大事にしたいやつだよねきっとね。
はいはいはいはい、マスクしちゃってるからな。うん。
ちょ
っ
と匂いも含めて、匂いコンテンツは、
匂いを。
ね、なかなかないじゃないですか。うん、X じゃそれは楽しめないじゃないですか。
はい、匂いを探す旅、いいかもしれないですね。それだけじゃあ提言しましょう。匂い旅で提言をして、はい、そろそろ終わろうかなと思います。
はい。
はい。はい、タネラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで毎週2回ほど配信しております。お好きなサービスでお聞きください。登録もぜひお願いします。また番組へのご意見、ご感想は公式サイトタネラジ .com のお便りフォームよりお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
そうですね。自然とは戦いだ。そして愛だ。お天気さんポニーのポンでした。
タネラジまた。なんかその農業、畑とかではどうなんですか、は
い、何ですか、
畑における自然観みたいなどうなんですか。
そうね、まあだからちょっとやっぱ人間の都合っていうことをすごく考えますよね。雑草とかさ、これは食べられる食べられないみたいなことをより分けるっていうのが産業的な農業だったりするので。
あ、でもポンさん、そっか、雑草の解像度高くなってんだね。それはいいかもしれないね。
そうね、長見ひなげしっていうふうに名前がね付けられたりしますからね。
うん、うん。